Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、大江戸桜局いろはスタジオよりお送りします。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、始まりました。デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ第64回目の放送です。
よいしょ。
いやーね、今回64回目の放送、まあこれね、あの6月放送のやつなんだけどね。
はい、はい、
まあ、まあまあもうサクッとぶっちゃけると、これ4月に収録してるんですよ。
おお、
まあなんでね、ちょっとね、季節とかそういうのもね、
はい、
ズレがねあったらごめんなさい、
ごめんなさい、
ということでね、ダラダラっと喋っていけたらななんて思ってるんですよ僕は。
はい
はいはい。
それでですね、僕最近ね、
うん、
ちょっとハマってることがさ、みんなさコロナでさ、
うん、
家の中にさいることが多いじゃない。
そうね、
そうですね。
そう、それでまあなんつうの、ちょっと心変わりっていうか気分転換じゃないけど、
うん、
ちょろっとね最近ね、あのちょい足しをね、
ちょい足し、
ちょい足し、
ほう、
よくあるじゃん、ちょい足しレシピとかさ、
うん、
そういうのよく聞くでしょ、
うん、
なんかちょい足しやってみようぜって、ちょっとね最近それやってハマってんのよ。
ほう、
へ
え。まあ、それで
例えば、
まあ、例えばだけど、まあ、ちょい足しって言っていいのかどうかわかんないけど、
うん、
まあ、広くあたりは突っ込まれそうなんだけどね、うん、あの100円とかで売ってるさカレーあるじゃん。
はいはいはい、
ああ、レトルトの、
まあ、温めてかけるだけで済みますっていう。
はあ、はあ、はあ、レトルトのね、
うん、あれだとちょっとほら物足りないわけ。
まあそうね、足りないよね、
なんかさちょっと脂身とガツンとしたいのが欲しいじゃん、
うんうん、
だからあの鶏の胸肉、
うん、
丸々1枚切らずに焼いて、
うん、
でその焼いた脂と一緒にあのご飯カレーその上にドーンってかけて食うって。
はいはいはい、
ちょいかな、
ちょい足しかな
むしろメインみたいな
それがねうまいのよ。
まあまあまあ、
カレーだから
ね、まあ、確かにうまい、
うまいだろうけどさ、まあ、
チキンカレーでしょ要は
そうそうそう結構雑なチキンカレーでしょ
う。まあそう言われると思ったからもう一個ちょい足し持ってきてるよ。
おお、
本当にちょいか、
用意が用意してるね、
うん、あのね、このそれ以外にやったのは、
うん、
あのまあね、男の俺一人暮らしだからさ、
はい、
あの炊きたてご飯あったい熱々のやつにさ、
はい、
あの卵かけて TKG にするのが好きなのよ。
はい、まあ、はい、
やっぱ TKG っつってもさ、みんな TKG から醤油とかかけるじゃん、
うんうん、
あと俺あえてめんつゆ、
あーでもね、それは分かる、
そうそう、だし醤油感、
はいはいはい、
でちょっと甘みもあるじゃん、
うん
うん、で、ね、それプラスかつお節とかメカブとか、
あーなるほどね、
なんかふわふわとかとろっとかのを足して食うのもちょっと美味しいなと思った、う
ん、はいはい、
なるほどね、ま、ちょい足しってそういうことなのかな割としっかり作ったね
あとね、あの目玉たま TKG の上にわざわざ目玉焼き1個乗せたりとか、
あーそれはいい、それはいい、ちょい足しだね、
卵2個使うんだけど美味しい。
いやあのね、
うん、
やっぱ卵は火入れの仕方ですよ、やっぱりそこで変化つけていかないと、
うん、そうね、
うまいよね、生卵溶かした上にちゃんと焼いた卵、
そうそうそうそう、
うん、
とかあとはねカップラーメンに、
はい、
お腹減りすぎて足んない時は、
うん、
あえて濃いめの味のカップラーメン、
うん、
なんかそうめん、
そうめん、
そうめんをちょっと茹でて、
うん、
まあ量を増やす、あ食べ終わった後にいるご飯の代わりにね、
あーなるほどね、
替え玉
じゃん、そう替え玉だね、だけどそうめんだとさ、
うん、
まっすぐな麺じゃん、
うん、
だからあの辛みがあんま良くないから、
うん、
あの味が濃いのをでやるのがいいっていう。
なるほどね。
まあ、あとは、まあ、これもベターだけど、
うん、
あのなるべくあったかいお湯のうちに、うん、あの生卵を入れて、うん、蓋して半熟卵にしてラ
ーメン。はいはいはい、は
い、いいね。卵の消費すごいっ
す卵の情報多いんだ。
万能調味料だな
卵間違いないから、
うんうん、まあまあまあ、
まあ、ただなんかやっぱ食の好みがあってさ、
うん、
まあ聞いてもらった通り卵とかさ、
うん、
ほんとちょい足しぐらいのもんを俺は足しちゃってるわけじゃん、
うん、
あちょっとみんなちょい足しするならなんかいいのあるって聞きたかったんだよね。
まあ、俺はまあなんだろう、むしゃくしゃするとよくポテチを食べるんだけど、
はいはいはい、
ポテチにあの食べるラー油をつけて食べてる。
へえ。
なんかさ前なんかもう本当に遅ればせながらなんだけど食べるラー油を、
ね、
あ美味しいなと思って、うん、あの家用に買って食べたりしたんだけど、うん、俺なんか飽きっぽいから、うん、瓶一瓶使う前に一回飽きちゃうのよ大体。
あ、そう
なの。だからうちなんか半分ぐらい使って、うん、そのまま冷蔵庫に放置してあるなんかそういう調味料みたいなのいっぱいあるの、
うん、
ふりかけとかもなんか半分ぐらい使って、うん、で結局新しい味を買ってそれもまた半分使ってたからふりかけが何種類もあるのね家に。
はいはい、
その気持ちわかる、
うん、でいやこれさすがになんか消費しないとまずいなと思って、うん、まあ、その時、まあ、ポテチボリボリ食べてたわけなんだけど、まあ、じゃあポテチにつけてみようかなと思って、つけたら結構うめえみたいな
油を油やん
でも油ってさ美味しいよね。
そうそう、油はね、もう糖と油は人間が本能で美味しいと思うものだから、
まあ、なんか悪くなさそうだよね。ガーリックみたいな感じじゃん要は。
ガーリックポテチ
食べらって、
うん、冷ややっこにも食べるラー油かけると美味しい。
あ、美味しいよね。
それは美味しい。
結局なんかご飯用に買ったのに結局なんか冷ややっこ用だけで、それの時はね、うん、一瓶使い切って一回もご飯に乗せることなくみたいな。
まあでもやっぱ豆腐には合うよね。豆腐がやっぱさ、なんていうか淡白な味だからさ、
うん
うん、そういうのに合うけど、ポテチオン食べらってやばくない？
俺も初めて聞いたけど
やばいよ、ね、なんかなんだろう、お好み焼きオンご飯みたいなことでしょ。
そうそう、
お好み焼きご飯は合う
でしょ。それは合うでしょ。
いや関西圏との差だね。
待って待って、俺関東圏だから
あれ。
ただ家さんはただ大ぐらいなんだけど。
あ、そうかそうか、食いしん坊なだけだ。
美味しいんだからしょうがない。
いや、
まあまあまあ、
どう、え、ゆうすけさんどう、お好み焼きをおかずにご飯食べる。いや
だって俺、ゆうすけさんはだって
全然いけるけど。
あ、どこ出身だっけ。
私は西の方出身ですよ。
あ、西の方出身か。
うん、でもやっぱ結構人によるんじゃない。
あ、じゃあ、ね、地方の文化っていうよりは人による。
そうだって、そもそもあれはお好み焼きだけでほぼ完結してるから。
そうだよね。
そう
やっぱその感覚はある。
あるある。
ほら、
いや、お好み焼きしてあれは完結してるよ。
そう
だけど、あの美味しいお好み焼きに、
はい、
あのすごくさ味が濃くてさ、しっかりして美味しいソースがたっぷりかかってるわけよ。ご飯進むよね、
うん、だってつづやゆうすけさんだってラーメンとパンチャーハンとか頼むでしょ、うん、
それは頼むよ。
それと一緒だよ。
ちょっと違うんだよ
な。なんか違うんだよな。
だからそのラーメンがさ、すっげえあっさり、めっちゃ薄い味のラーメンだったら別にご飯いんないだ
ろ。
いや、
い
るよね。
だってあれはさ、なんかなんだろう、ラーメンの麺だけだとちょっと物足りないというか、お腹のなんか量的にね、
もうちょっと欲しいな。
ちょっと量じゃん。
お好み焼き
お好み焼きちょっと少なかったらご飯食うとか。それ
だってあれ小麦粉のさ生地だからしっかりずっしんくるよね。
はい、ヒロさん出ました、小麦粉。ラーメンの麺だって小麦粉ですね。
小麦粉だよね。
まあでも
調理法、
好きなように食えよ。
そうな、
あれだろ、この論争から二文化として喧嘩になっちゃうから
好みよ、
戦争になるやつ
だ。お好みで食えよ。
まあね、まあでもあれだね、あの豆腐とかさ、ポテトチップスにさ、うん、な、まあ豆腐に食べる愛はあるかもしれないけど、ポテトチップスはねちょっといいこと聞いた、
うん、でも気をつけないと、あの結構ラー油こぼれるよ。
あーあーそっか。
まあ、TKG 卵かけご飯に関しては、うん、多分各々いろんなアレンジメントしてきたんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
例えば俺 あの明太子入れるの好きなの。
ああ。
ちょっと今日は贅沢したいぞって時に、
うん、
明太子を、まあ、500円ぐらいで売ってんだけどさ、パックでさ、でそれにさなんか 3,4 個入ってるわけじゃん、
うんうん、
でそれのうちのまあ1個2個入れて、
その明太子は焼くんですか、生ですか。
あ、焼かないですね、生ですね。焼いてもいいっすね、確かに。焼いてもうまいと思う、ね、確かに焼いてもいいな。で、卵かけご飯作って、うん、俺さらに納豆入れる。
おー、なるほど。
ほほ
あればごま油、
ごま油いいね。
で食べると全然納豆にもタレがついてるじゃん、うん、あの納豆のタレで全然醤油の代わりになる、
うん、
それで食べるとうまいぜ
食ってみな、飛ぶぞ
やってみるわ
あとその後口の中やべえけどな
まあまあまあまあまあ、
納豆だったらねベタだけどさ、うん、あのキムチとか、
うん、ああキムチね、納豆キムチ卵かけご飯は強いね。
あとあのヒロ君から出たさ豆腐の上に納豆も入って
る。俺出して
ない。納豆は出してない。ヒロ君が豆腐を出してくれたからね。豆腐に納豆かけてこれもまあまあうまい。
はい。
大好きですからね。
うん。
そうだね。いやーなんかあります特別メニュー。
特別メニュー。
まあ、ちょい足しの話でもいいけど。
あの飯じゃないけど、うん、俺練乳がすごい好きで、
うわ
で、なんかあのいちごとかでさ、うん、練乳つけて食べたりするじゃん、
うん、
あれを真似したか別のフルーツで練乳かけたりとか、
はいはいはい、
たまにお菓子に練乳つけて食うことがあって、
うん、ようこそ糖尿病の世界に。
そうやばいのよね。
あなたお歓迎しますよ
でもね練乳は確かに言われると何にでも合う。
そう何にでも合う、
まあ、ご飯とかにはもちろん合わないけど、
う
ん、
それメインのおかずとかじゃないけど、
甘いものの上に、うん、あの何ミルクと甘み足すっていうのはね、プラスプラスでね、なんか倍以上にうまくなる気がする。
でも極端な話、うん、練乳のみを食べたい、ね、
え、ちょ待ってちょ待って、え、俺すごい分かんないけど俺すっごい分かる、わかるよ。
あのさ、うん、絶対にやらないけどさ、練乳のチューブをそのまんまさ、あの口に
ゆうすけさん
ってやりたい。
ゆうすけさん
何
やりますよ最近やってないんですよ、最近はやれてないんですけど僕小学生の時にあのいちごが食べれないんですよ、
はあ、
嫌いで。
あ、
でも家族いちご買ってくるんですよ、
はいはい、
でその時にやっぱり練乳をみんないちごにつけて食べるじゃないですか、
うん、
僕なんかその鶏皿醤油皿の上に練乳プチューってやってもらってそれだけ舐めてました。
安上がりな子だない
や練乳はそこそこ高いぞ。
いやいやいや、そうかな。大人になって気づいたけどあれ200円しないからね。
いやそれは高いぞ。まあいちごの方はもちろん高いけど、うん、だって練乳なくたっていちごはいちごだから。
まあまあまあまあ、
でもそのさなんかもうほんとみ、まあ、惨めじゃん。惨めというかさ、やっぱだってみんないちご食べてんだよ
まあそうね
そんな中俺は練乳だけだったの。それしかもなんかちょっと出してもらったの舐めてるだけなんだよ
メイン食べさせてもらってるわけだから
きっとね、それがあって多分俺中学で爆発したのよ。スーパーで初めてそれを買ったのよ、チューブ。あの当時シンゴママって流行ってたん
ですよ。あー、マヨネーズチュチュ、
マヨチュチュならぬ練乳チュチュしてて普通に1本俺多分ね1日か2日で飲んだよ。
ああね1日で余裕で消費できる ね、
あれね、あの罪悪感半端ないけど。
そう半端ないけど、
けどあれはいいんだよ。そう、
この背徳感がやべえってなるんだよ。
多分皆さんやりたくなったよ。
やばい、俺とヒロ君はねなぜかね目を見合わせてねこいつはやべえってなって。
なんだよ
やべえだ
いや多分ね俺とヒロ君はね食結構に近いのかな。練乳チュッチュはしないよ。
そこまではしないかな。
やってみ。
いや美味しい。
世界変わるから
飛ぶかな
飛べる
あのいろんなものが飛ぶかもしれない
飛べる飛べる、
血糖値も飛び上がるかな。
そうそう、おそらくだけどヒロ君も俺も練乳自体は美味しいと思うけど、練乳がすごいめちゃめちゃ好きってわけじゃないから。
あ、
いやまあなんかさ大人になるとさすごく美味しいものをさ、うん、なんかいっぱい食べたいっていう気持ち、子供の頃にいっぱい食べたいっていう気持ちがあったと思うんだけど、それを叶えられるようになっちゃったじゃん、うん、お金の力で。
うん、
いやちょっと俺お金持ってないから無理かない
やなんかあるでしょ1個ぐらいさ、これもっといっぱい食べたいけど食べれなかったって。
ちっちゃい頃好きだったのね、あの箱買いじゃないけどさ。
そうそうそうそう、
あのもう無理ってなるまで食いたいはわかる、
大人買いというやつ。
だから俺は今でもポテチをファミリーサイズで一人で全部食うし、あのアーモンドチョコとかもクリスプ、うん、アーモンドチョコ、マカダミア全部買うし1回で、そして1回で全部食うし、
あれは1回で食うものだと思ってるけど、
いやあの時はさなんかその兄弟で分けなさいみたいなこと言われちゃうけど、あこの人は全部食えるんだ、
1回で食わなくね、
いや食えるよ、
ポテチもチョコレート系も、まあほら俺のさ部屋でさ、うん、収録してるからさちょこちょこ見てると思うけどさ、うん、絶対全部食い切ってないやつがさゴムとかで縛ってんの俺の部屋たまに見るでしょ、
うん
うん、一回じゃ食えんよ、
いやゆえさんそれはおい
おいおい
今日一番の笑いが出ました
まあまあそうかもな、ね、夜食うといいもたれるしなポテチとかな、
いやもたれない、
おっと
全然なんともない、
おっと
次の日気持ち悪い
うん、皆さんそれ僕にもあるんで大丈夫です。
おっと
多いかな、
みんなじじいか、
最近角煮食べれなくてさ、
わかるな、
あととんかつの油きつい、
わかる、晩ご飯にとんかつは無理だよね、
無理だよね、あのさキャベツばっか進む
美味しいんだよ、美味しいんだよ、
そうそうそうそう、
この間もヒロ君ととんかつ食ったんだけど、だって食い終わった後気持ちよくなったよね、
はい、
うん、
なんか
油にやられるんですよ
みんなじじいだよ、
そろそろ行こうか、
そうだね、
はい、これちょっとね食の話はダメだ、
雑談長
長
い
しかもこの食と全く関係ない話だからさ
はい
そうだね、
じゃあひろくんよろしく、
はい、では今回台本を書いてくれたのは誰だ、ダラララララララ
ララララララ
ララララ
ララララララ
ララ
ララララどんなテイストで
ファンタジー書いたよ、
イエ
ーイイ、
ザ・ファンタジー、
うん、まあ、一応王道っぽいよね、
そうね、
うん
うん、だからまあいつも俺が書くのとはちょっと違うよね、
うん、
そうね、
うん
うんうん、まあまあまあ
まあいつもファンタジーは王道書いてるけどね、
そうですね、
そうね、
うん、そういうことだよ、
うん、
ということでね、
聞いてもらっちゃおうよ、
もうさっさと聞いてもらって、ええ、なんだ
後半に行きましょうよ、
後半に行きましょうよかな、
うん、
はい
はい、それではお聞きください、オリジナルラジオドラマペルフォレスト、どうぞ。
なあなあオーガスト、
ん、なんだリック、
冒険者って楽しいの？
ああ、めちゃくちゃ楽しいぞ。一流の冒険者になると一日でとんでもない大金を稼げるしな。
へえ。
それに世界には誰も踏み入れていない未開の地がたくさんある。そんな場所には新種の生物、とんでもなく美しい景色、それを誰よりも早く目にすることができるのも冒険者だ。
そうなんだ。
それにな、そんな大冒険をした後にクランの仲間と飲む一杯は最高だ。
クラン？
ああ、クランってのはまあ家族みたいなもんだな。冒険者をやってるとな、気の合う仲間ができてそいつらと冒険を続けるようになる。そんな奴らと作るのがクランだ。
クランか。あ、クリス姉ちゃんとかラルフ兄ちゃんもクランなのか？
ああ、お前に稽古をつけてるあいつらもクランの仲間だ、
うん、俺もみんなと一緒に冒険できるかな。
おお、いいぞ。もっと強くなったらな。
やった、俺頑張るよ。
それに仲間ができなくてぼっちくんだったらしょうがないからクランに入れてやろう。
俺はぼっちになんかならないよ
そっかそっか。まずは強くならないとな。
うん、俺はオーガストよりも強くなるよ。
お、その意気だ。でも俺よりも強くなるんじゃ今の訓練だと足りないな。
うげえ。
リックが一日でも早く強くなれるように訓練の時間は倍に増やすか。あいつらにも言っといてやるよ。
ちょ、オーガスト！
オリジナルラジオドラマペルフォレスト。
おい兄ちゃん、もうすぐ着くぞ。
おー、マッチだ。
なんだあいつ。
やっと町に着いた。さてと、冒険者ギルドはどこだ。うまそうな匂いだな。よし、先に飯にしよう。
いらっしゃい。そっちの席に座ってくれ。
はーい。
はいよ、水。ちょっと今店混んでるから時間もらっていいか。
うん、いいですよ。
すまないな。食事はどうする。
お任せで。
了解。ちょっと待ってな。お、いらっしゃい。兄ちゃん、悪いけど相席でいいか。
どうぞ。
悪いな。
いえいえ。
お前、
どこかで会いました。
いや、さっき叫びながら街に入るのを見ただけだ。
ああ、なるほど。俺リック、同席になったのも何かの縁だし、よろしく。
まあ、俺はディルだ。そうか、その兄ちゃんたちに訓練を受けて冒険者になろうとね。
笑ってるけど、あの特訓は地獄だったよ。もう本当に思い出したくもないよ。
ああ、悪い悪い。
ディルは剣を2本持ってるけど。
俺も冒険者だ。
そっか。
はい、お待たせと。ダーンと食えよ。
おお、うまそう。いただきます。
それでリック、この後どうするんだ。何言ってるかわかんねえよ。食うか喋るかどっちかにしろ。こいつ食う方を優先しやがった。
あーうまかった。ごちそうさまでした。俺さ、冒険者になりたいんだけど、ギルドの場所ってわかる？
ああ、俺もこれからギルドに顔を出すところだ。連れて行ってやるよ。
もう助かるよ。
それじゃ会計していくか。
ああ、ディル。
なんだ？
お金が足りません。
は？
貸してください。
おい、絶対返せよ。
ちゃんと返すよ。ディルっていいやつだな。会ったばっかりの俺の面倒を見てくれて。
は？は？言っとくけど、貸しただけだからな。絶対返せよ。
返す返す。ところでディルはその剣2本で戦うの？
ああ
。ほーん、刃渡りの短いダガーとかじゃなくて長剣を使うんだな。
まあな、俺は剣士だからな。
そっか。
お前は？
俺は魔法剣士。
は？魔法剣士？
そうだよ。
お前、今からでもいいからやめとけ。
なんでだよ。
魔法剣士って剣士と魔術師両方の鍛錬が必要だから中途半端になるって言って、誰もやりたがらない職業だぞ。
大丈夫、俺強いから。
そうかい。ま、本人がいいならいいんだけどな。着いたぞ。ここが冒険者ギルドだ。
おお、ここが冒険者ギルドか。
さ、行くぞ。
なあなあディル、あれなんだ？
あれはクエストボード、依頼を張り出す掲示板みたいなもんだな。
なあなあ、あれは？
俺はギルド職員じゃねえんだよ。冒険者登録で全部説明してくれるから、あの受付カウンターにおとなしく並べ。
あーい。お、なんだよ、こっちの方が空いてんじゃん。
おい、あいつゴルドーさんの列に行ったぞ。マジか、大丈夫かあいつ。
こんにちは、冒険者になりに来ました。
あー、おいバカ、なんでそっちに並んでるんだよ。
え、なんでって、空いてるから。
バカ、
この人はな、今でこそ冒険者を引退してるけど、10年前に起こった魔物の大反乱の英雄だぞ。
ふーん、そうなんだ。てっきり顔が怖いから並んでないんだと思ったよ。
おい小僧、冒険者になりたいのか？
なりたい。
手続きは簡単だ。文字は書けるか、代わりに書くこともできるが。
書けるよ。
そしたらここに名前を書け。
はーい。リックッだ。
お前読み書きはできるのか？
うん、冒険者になるなら読み書きは覚えろって教えられた。
ああ、そいつはいいことだ。よし、これで手続きは終了だ。
これだけ？
そうだ。あとは注意事項を俺から伝える。
はい。
一つ、自分の力に合った依頼を受けろ。わからなければ受付に聞け。二つ、人の迷惑になることをするな。三つ、ギルドに迷惑をかけるな。以上だ。
それだけ？
そうだ。細かい規則なんかもあるが、冒険者ギルドに登録するようなやつじゃ、わかりやすい方がいいだろう。ま、依頼をこなしてランクが上がったら、細かい規則も説明してやるよ。
そっか、ありがとう。
ああ、それと、これは規則ではないんだが。
何何？
自分の命を大事にしろ。命の危険があったら逃げるのも必要だ。
おっちゃん、顔は怖いけどいい人だな。
ああ？俺はまだ39だ。おっちゃんじゃねえ。
ありがとう、ゴルドーさん。ディル、お待たせ。
お願いします。お願いします。
ああ、悪いけど。
お願いします、父ちゃんと母ちゃんの仇を取ってください。あいつらをやっつけてください。
ごめんな、俺たちも命がかかってるから。それにその金額じゃちょっと。なな
んだあれ。
大方まともな金額を提示できずにギルドに依頼を受けてもらえなかったってところだろ。
よくあるの？
よくあることではないけど、たまにな。
あ、ディル？
おいガキ、そんなはした金じゃ冒険者は依頼を受けてくれねえよ。迷惑だから外に出な。
な、お前子供相手に何言ってるんだよ。
事実だ。
お前最悪だな。
最悪で結構だね。こっち来いガキ。
話して、話せよ。
それで、おいガキ。
はい。
なんで冒険者ギルドなんかに来た？なるほどな。近くの村に住んでて、村が盗賊に襲われて両親が殺されたと。それで仇を討ってほしいってわけか。
はい。
お前は両親が逃がしてくれてなんとか生き延びたんだな。
はい。
それで報酬は？
これです。
銀貨3枚か。これじゃ誰も依頼は受けねえな。
そうですか。
おい、ガキ、これからどうする気だ。
このお金で武器を買って自分で仇を取ります。
そんな金じゃナイフ一本買えやしねえよ。銀貨2枚だ。
え？
その依頼、銀貨2枚で受けてやる。
本当ですか？
ああ。
ディル、最悪って言ってごめん。
なんだ急に。
ディルっていいやつだな。
うるせえ。ああそうだ、リック、お前俺に飯代借りてるよな。手伝
え。おう、任せろ。冒険者の初仕事だ。気合い入れるぞ。
あの、僕も。
こっちは命がけなんだ。足手まといのガキなんか一緒に連れて行けるか。ガキはガキらしく街で待ってろ。さあ行くぞ、リック。
おう。ディルってほんといいやつだな。口は悪いけど。要は危ないから子供は安全なところで待ってろってことだろ。
おい、行くぞリック。
はーい。なあディル、準備して町を出たけど、盗賊がどこにいるのかわかるの？
まあ村にいるってことはないだろうから、近くの森とか山を探すしかないな。
ってことはノープラン？
しょうがねえだろ。ギルドから依頼として受けてるわけじゃねえんだ。情報なんて入ってこねえよ。リックこそなんか作戦あんのかよ。
とりあえず森に入って探索魔法でも使うしかないかな。
なんだよ、探索魔法なんて便利な魔法使えんのかよ。
そりゃ魔法剣士だからね。
それと相手は魔物じゃなくて人だけど大丈夫なんだろうな。
はあ、大丈夫大丈夫。盗賊は訓練で何回か戦ったことあるから。あの時は大変だったよ。一人で盗賊のアジトに投げ込まれてさ
お前に戦い方を教えた人ってとんでもねえな。
ディル、
ん？
見つけた。この先。
あの村のやつらしけてたな。
まあ金目のものが少なかったが、その分食料があったからいいだろ
う。そうだな。
やっほー、お前ら盗賊だろ。金目のものをよこせ。
なんだてめえ。
なあ、なんか違くねえか。
何が？
なんかお前が盗賊みたいだぞ。
そんなことないよ。俺はこう教わったもん。
ほんととんでもねえな、お前の師匠ってやつは。
おい、やっちまえ。
なんだなんだ、騒がしいな。お前ら、宴会はいいが、もう少し静かにしろよ。
おい、リック、二人出てきたぞ。
おい、弟よ。子分どもがやられてるぞ。ああ、本当だな、兄ちゃん。俺たちの可愛い子分をやってくれたのは、お前らか？
何怒ってんだよ。お前たちも村の人にひどいことしてんだろ。自業自得だ。
うるせえよ。
おい、リック、そっちは任せていいか？
オッケー。
剣が折れやがった。買ったばっかだぞこの剣。あの武器や不良品つかませやがって。
子分たちの分だ、くらえ。
おっ、で、くそ、ちょこまかと死ねや。
お断りします。
立ち上がれ。
森の中だから炎系はまずいよな。よし、我力を求める。 絶対零度の氷となり敵を滅ぼせ。アイシクルロア！
って、なんだこれ、くっそこの野郎。
よしと、おいディル、こっち終わったぞ。
うわら、どうしたどうした、逃げるので精一杯か。
おい大丈夫かディル、もしかして弱い？
うるせえ、剣が折れちまったんだよ。
剣なら一本あるじゃん。
いいから、そこら辺にある剣をこっちに投げろ。
はいはい、行くぞ。
ほい。リック、助かる。やっぱ剣は2本ないとバランスが悪くてダメだな。剣を2本持っても変わらねえよ。くらえ。二刀流一式つむじ。なんだてめえ、さっきから調子に乗りやがって。もうおめえは終わりだよ。
ふざけるな。
二刀流二式戦。
ブハ
ー。ち、剣が折れやがった。安物だな。
ティル、やるじゃん。押されてる時は弱々なのかと思ったよ。
うるせえな。依頼完了だ、帰ろうぜ。
おう。
お兄ちゃんたち。
おう、依頼終了だ。
君の両親の仇は取ったよ。
ありがとう。
じゃあな、ガキ。
うん、本当にありがとう。
ああ、そうだ、盗賊のやつらな、結構金目のものを溜め込んでてな。空よ。
え、あの、これ
分け前だ。
え、でも。
うるせえな。ガキはガキらしく素直に受け取っておけばいいんだよ。それで残飯以外のものを食え。
遠慮しないで受け取っていいってさ。それで生活しなさいって。
あの、ありがとう。
あ、じゃあな。
ディルってほんといいやつだね。口は悪いけど。
うるせえ。
よし、冒険者初依頼も無事に終わったし、どんどん依頼受けてランク上げるぞ。
ああ、そのことなんだが。
何？
今回の仕事な。
うん。
ギルドが絡んでないから冒険者としての初仕事ではない。
え？
つまりランクを上げるも何も、お前はまだ仕事をしたことのないペーパー冒険者ってことだ。
嘘だろ！
オリジナルラジオドラマペルフォレスト、脚本ゆうや、
キャスト、リック役を演じましたズズです。ありがとうございました。
ディル役を演じましたカケルです。ありがとうございました。
オーガストと男の子とボス2役を演じましたヒロです。ありがとうございました。
ボス1と盗賊を演じましたゆうやです。ありがとうございました。
ゴルドーと天使と盗賊役を演じましたゆうすけです。ありがとうございました。
エトボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、いかがだったでしょうか。ペルフォレスト、
いかがだったでしょうか。
ごめんみんな、また順番逆にやっちゃった俺。
はい、
なんかね俺ね、すぐね順番逆にするね、ちょっと合わせにくくてごめんね。まあまあまあまあ、
まあ、まず最初にね、まあ、今回もゲストを来てくださっております、
はい、
かけるくんです。
ありがとうございます。ありがとうございました。まあ MC にはね今回もちょっと出れないっていうことでね。
そうですね、
まあ、彼も忙しい身ですから、
はい、
はい、そしてゲストではありませんが久方ぶりにゆうすけくんも来てます。
はい、
お久しゅうござる。
そんなにお久しゅうござったっけ。
まあでも1ヶ月空きかな、
うん、
多分2ヶ月ぶりぐらい。
先月はいなかったと思う。
そうだっけ、
うん、先月いない。先々月はいた。
なんか基本いないみたいな。いたりいなかったりするから
別に全然違和感なかった今日。はい
はい、
ということでね、うん、まあ今回のお話ですけれども、
書いたよ。
なかなか超大作になりそうな作品ですね。
うん、
また風呂敷を広げましたね。
これは続けるわちゃんと、
この風呂敷はちゃんと継ぎ目のある風呂敷だ。
確かに
途中で破けたり
して今までのなかったんだ。
あのね、怖すぎてね、俺みんなに聞いたもんね、これ続編いける、かけて書いてもいいと思うみたいな。
聞いた
ね。でもですよ、聞いてください皆さん、
はい、
これ収録日にタイトル決まってなかったんですよ。
そう
す、
てか収録中も決まってなかった。
決まってなくって。
え、何のこと。
台本にタイトルコールって書いたんだけど何にも書いてないんだよね。
え、何のこと。
これどうすんですかゆうやさんって聞いて、いやそうなんだよねとか言って、いやそうなんだよねじゃなくて。まあなんかもやっぱ毎回ではないけれどタイトル悩むこと多いですねゆうやさんは。
そうなんだよね、うん、あのさ、あの全然さとか、うん、俺さ小じゃない、あの恋愛系とかさ、
はい、
まあ、ちょっとさこじゃれた題名作ったりするじゃん、
うん、
なんかねファンタジー系とかね、
うん、
なんかねパッと来ない、パッと来ないっていうのかな、
はいはい、
ピンと来ないっていうのかな、
うん、
なんか考えるとボツになって、うん、結果諦めるんだよ。
諦めたまま来ちゃった。
決め切ってください。まあただね、まあタイトル作りね、これまあじゃあどうしようかってことで今回はね収録メンバーのみんなで考えたんだよね。
ね、あのかけるくんもね、
ね、一緒にいろいろ考えて何がいいかねって言って考えてて、小1時間経ったよね。
経った。だから7収録より長い時間かかった ね。
よーでんな。こんなにむずいんだって思ったね。
あのね、それを俺とヒロ君とユウスケは作るたんびやってる。
やってんだね。まあでもヒロさんはさ、
俺はタイトルから入る側だから、俺は別にそんなタイトルで悩むことはないから。
そうそうそうそう。
俺ダメだね。あの作りたい場面が浮かんでから作るからさ。
うん。
結局場面がこの場面を、うん、って言ってもそれがさタイトルにつながる重要場面じゃないとさ、
うん、
もう無理よ。
いやーね。まあ難しかったね。やっぱりタイトル決めるってさ、うん、しかもまあまあまあ僕らが作った作品ではないからね、
うん、
世界観とかもいろいろ聞いたりしてこれがいいんじゃないかとかね。
今回でもちゃんと世界観しっかりしてたでしょ。
そうね、はっきりしてたよね。
あのね、大変だった。
すごい頭の中ではね作られてて、あとは形にするだけですね。
あのね、こっからが大変。
そうなんです。
頑張れ。
続編お待ちしてます。
続編はねもう言っとくよ、書くよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まああのこの場で言っちゃうけどさ、
はい、
あのまぶたの裏のあなた、
はい、先々月の作品ですね。
ですね、
うん、
まあまあまああれとちょっと世界線がつながってますので、
お
お、
何かしら起こるかもという感じでね。
お、楽しみですね。
楽しみですね。なんかそう、前々回にまぶたの裏のあなたの収録をした時の MC でもなんか一個だけちょっと僕が突っ込んだんですよ。あの魔法って言葉ありましたけど、この世界魔法あるんですかみたいな、まあ、悪魔が出るくらいだしね、
うん、
まあ魔法もあんのかなみたいな話になってたんだと思うんだけど。
そうだよね、あの作品では魔法だって一切出てこなかった。
バンバン今回魔法だったね。もうまあまあまあまあ、まず主人公魔法剣士だったからね。あとモンスターとかね、
うん
うん、あいるんだなみたいなね。
もう完全にファンタジーの世界だな。
ファンタジーでしたね、
うん、
はい、ってことで、まあ、かなりあのまぶたの裏のあなたのあの切ない話からの
王道ファンタジー、
ね、何かが起きるはずですよね、これは、ね、ちょっと楽しみにしておりますので、
ちょっとね頑張るよ、
はい、また再来月か3ヶ月後かな
かな
に聞けるのかな、
よろしくお願いします。
制作期間いっぱいありますね。
いっぱいはないよちなみにこの台本も2日前で上がったの、タイトルなしで。
そんなそんなそんな謙遜ですよ可愛いと、
ま、頑張ろう本部に期待ということで、
は
い、
目が血走ってた
ちょっとね、いやリアルに目血走ってるから俺、はい、寝てませんからねあんまり
はい、ということでね、うん、まあ、今回、まあ、ちょっと前半喋りまくりだったんで、
まあ、後半はね、後半はここら辺で、ね、
サクッといきましょうかと、
はい、
はい、ってことで来月がいよいよ65回目の放送ですね、
うん、はい、
いよいよ
いよいよ
何の記
念日、まあ、65回目ですね、
はい、次回はなんと久々ゆうすけさんが書いてくれる
なんと、あ、書くよ、
なんかもう決まってるって言われてちょっと嬉しいんですよ僕は。
だから今ずっと 頭悩ませてるから何書こうって、久しぶりに書くからね。
そうですよね、
タイトル困ったらみんなで考えるから大丈夫だよあのそんなのに時間つくんだったらタイトルなしで台本作って投げた方がいいよ
でタイトル無で
やめて
、まあ、とりあえず頑張って書きます。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ってことでじゃあまた次回お会いいたしましょう。
はい、
ではさよなら、
バイバイ、
まったね。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニー。
そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャビネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りしました。
ラジオキャビネット。Yeah.